聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第67編1節から8節、旧約聖書の899ページになるかと思います。詩編第67編、指揮者によって伴奏付き賛歌歌。神が私たちを憐れみ祝福し、御顔の輝きを私たちに向けてくださいますように。あなたの道をこの地が知り、御救いをすべての民が知るために。神よ、すべての民があなたに感謝を捧げますように。すべての民がこぞってあなたに感謝を捧げますように。諸国の民が喜び祝い、喜び歌いますように。あなたがすべての民を公平に裁き、この地において諸国の民を導かれることを。神よ、すべての民があなたに感謝を捧げますように。すべての民がこぞってあなたに感謝を捧げますように。大地は作物を実らせました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。神が私たちを祝福してくださいますように。地の果てに至るまですべてのものが神を恐れ敬いますように。新約聖書使徒言行録第28章23節から31節、新約聖書の271ページになるかと思います。使徒言行録第28章23節から31節。そこでユダヤ人たちは日を決めて大勢でパウロの宿舎にやってきた。パウロは朝から晩まで説明を続けた。神の国について力強く明かし、モーセの律法や預言者の書を引用してイエスについて説得しようとしたのである。ある者はパウロの言うことを受け入れたが、他の者は信じようとはしなかった。彼らが互いに意見が一致しないまま立ち去ろうとしたとき、パウロは一言次のように言った。聖霊は預言者イザヤを通して実に正しくあなた方の先祖に語られました。この民のところへ行って言い、あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くない、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず立ち返らない。私は彼らを癒さない。だからこのことを知っていただきたい。この神の救いは異邦人に向けられました。彼らこそこれに聞き従うのです。パウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けた。いよいよ使徒言行録も最後を迎えようとしております。振り返ってみると、2023年の4月の第3週からこの使徒言行録の連続公開説教を始めておりますので、約2年半にわたって読み進めてきたわけです。こうして最後を迎える時になると、どうしても今までの振り返りだとということをしてしまいたくなるんですけれども、皆さん使徒言行録に聞き続けてきて何を聞き取られたでしょうか。それぞれに思いつくことはあると思いますけれども、共通して聞き取っていただきたいことが一つあります。それは伝道の働きは神様の御業だということです。実務、実際に働く者として人たちが立てられました。この人間である人たちの働きによってキリストの福音が広く告げ知らされて、各地にキリスト教会が建てられ始めました。特にパウロの働きは目を見張るものがありました。しかし同時に私たちはパウロが語る先々で迫害を受ける姿も見てきました。同胞であるユダヤ人に向けて旧約聖書の救いの実現、預言の実現であるナザレのイエスについて語っても、それを受け入れず拒否する人々が大勢いたのです。これは一体どういうことかと頭を悩まされる方もおられると思います。神様のお働きならば 順調に進められて当然だと思いたくもなるからです。そこで使徒言行録の18章の5節から10節を少し振り返ってみると次のようにあります。新約聖書の249ページになるかと思います。249ページの下の段、使徒言行録の18章の5節から10節、コリントでの出来事でありますけれども、使徒言行録の18章の5節から10節、シラスとテモテがマケドニア州からやってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、ユダヤ人に対してメシアはイエスであると力強く証しした。しかし彼らが反抗し、口汚く罵ったので、パウロは服の塵を振り払っていった。あなたたちの血はあなたたちの間頭に振りかかれ、私には責任がない。今後私は異邦人の方へ行く。パウロはそこを去り、神を崇めるティティオユストという人の家に移った。彼の家は街道の隣にあった。街道長のクリスポは一家を挙げて主を信じるようになった。またコリントの多くの人々もパウロの言葉を聞いて信じ、洗礼を受けた。あるようなことを主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな。私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民が大勢いるからだ。旧約聖書の言葉を知る同胞であるユダヤ人たちの中では拒否され、そして異邦人に語るということを目的に街道の隣にあったユストという人の家で活動を始めました。パウロはユダヤ人に語ることを諦めて異邦人に向けて語り始め、そこで1年6ヶ月にわたって神の言葉を教えたとありました。この背後には主ご自身の言葉として、恐れるな、語り続けよ、黙っているな、この励ましに満ちたご命令があった。さらにこの町には私の民が大勢いるからだ、こういった宣言があります。パウロは拒否するコリントの町のユダヤ人の姿に落胆しつつも、主の言葉に支えられ異邦人に向けて語り続けることができたのです。このことから示されることは、福音、キリストの救いを聞いて信じる人と信じることができない人がいるということです。これは神様によって救われるものが定められているということでもあります。私たちは伝道の働きに対する結果でさまざまな思いを抱きます。喜び、悲しみ、虚しさなど一概に言えない感情たちがさまざま生じてきます。しかしそのような人間的な思い、感情によって伝道の働きが変化することはありません。神様の定めの中で用いられる伝道の技ですから、神様が救いに定められている人に向けて伝道者を使わし、福音を語り示し、それを聞いた者に信仰を呼び起こし、救いの道へと導いてくださるといったことが聖霊の導きの中で行われる。つまり一貫して神様のお働き、それが伝道の技なんです。皆さんご自分が信仰者とされたことを思い出してください。もしかすると教会の中でずっと成長してきてですね、自分は神様につなげられるんだろうな、漠然と思って過ごしてきた方もおられるかもしれません。一方で教会とは全く違うところで過ごしてきて、自分はキリスト教なんか神様なんか全く関係ない思って過ごしてきた中で、いつの間にか神様と出会い、主の御言葉と出会い、信仰者とされた、そういった経験がある方もおられるでしょう。どちらにしても神様がこの人というふうに定められた、選ばれた方々なんです。なのでこの神様の選びっていうのは私たちには決して分かりません。そのことを思うとき、パウロは 目の前にいる一人一人に懸命に福音を語るんです。目の前のものは主の救いに預かっているはずだ、この希望を持って語り続けるのであります。主が幻の中で語られることに忠実に聞き従い、伝道者として仕えたパウロでありました。そしてたどり着いたローマでもユダヤ人たちを相手にイエス・キリストを明かしすることに努めました。23節のところに日を決めてというふうにあるのは、ある程度の自由が認められているとはいえ、パウロはこの状態では皇帝に上訴している囚人であります。だから、いつでも自分が出て行ってですね、語るということは困難だったわけです。なので大勢のユダヤ人たちがパウロの元を訪れて、そしてその主の言葉に聞く、福音に聞くという機会が整えられていったのであります。それでも投獄されることなく自由に語ることができていたといったことは幸いなことであったということができると思います。パウロの元訪れる大勢のユダヤ人でありますけれども、パウロが語り伝えようとする熱意とは裏腹に、ユダヤ人たちはとりあえず聞いてみようといった程度の態度でありました。パウロの言うことを聞いて、改めてここはおかしいというように指摘して訴えるとか、自分たちに与えられている神の救いは何か、そんなことを必死に求めるということでもありませんでした。とりあえず何を話すか聞いてみようといった感じなので、特段の目的をない状態で聞いているわけです。24節には、ある者はパウロの言うことを受け入れたが、他の者は信じようとはしなかったあります。この受け入れるっていうのは、あくまで受け入れるだけで、信じるということとは違います。また他の人々は信じようとはしなかったとあるように、明らかに拒否するのであります。どちらにしてもユダヤ人の集まりとして意見が一致しないまま立ち去ろうとする姿は、明確な答えを出すことなく帰ることを意味します。少なくとも彼らはイエス・キリストの福音を受け取ることなく帰ろうとしたのです。そんな彼らに対してパウロは26節27節でイザヤ書の言葉を引用して厳しい言葉を投げかけます。これは今目の前で繰り広げられているキリストの福音を受け入れようとしないあなたたちの態度は、まさにイザヤ書で予言されている通りだという厳しい指摘です。特にユダヤ人、彼らは神の言葉を中心に生きることを求める人々です。予言の言葉ということを大切にしています。その予言で厳しい指摘をされているような事柄が自分のことだと言われることは、非常につらい指摘であったはずです。なのでパウロはそのことが分かって、あなたたちはこの誤った人々の姿を持ってるんだ、神様の前にふさわしいとは言えない、そういった姿を露呈しているんだということを明確に伝えるんです。こういったことを伝えるっていうのは勇気がいることであります。もしかすると身に危険が及ぶなんていうことも考えられないわけではありません。それでもやはりパウロは言うべきことはしっかりと言うわけであります。そしてそのユダヤ人に対する指摘で終わるのではなく、ユダヤ人に拒否されても異邦人に救いが向けられた、このことを宣言するパウロであります。拒否するユダヤ人の姿も異邦人に救いが向けられるきっかけとして用いられたのです。パウロはまず同胞であるユダヤ人に向けて福音を語りました。それは行く先々でユダヤ人の街道に入っていき、福音を語り始めた姿にも現れていました。そういった形でこれまでの旅をずっと続けてきました。訪れた町で行って一番最初にしたことは街道を探すことであったといったことが示されておりました。何よりもユダヤ人たちは旧約聖書の救いの予言を聞いている民でありますから、 救いの実現を誰よりも求めるという人々だと言っても過言ではありません。いや、パウロ自身がそうであったことを考えると、パウロは同胞のために福音を語ることを諦めることはできなかったんです。しかし、ここローマでもユダヤ人たちから拒否されて、異邦人に向けて語る決意が与えられたのでした。これもまたパウロの伝道旅行の一つの典型的な姿です。各地のユダヤ人たちが信じることがなくても、その周囲にいた異邦人が信仰に入れられるといった姿がしばしばあったからです。それは神様が異邦人を選ばれたからです。私たちの感覚では到底理解しがたいことかもしれませんが、皮肉にも神の民として選ばれたイスラエルの民、つまりユダヤ人がイエス・キリストによる救いを拒否し、異邦人と呼ばれる人々が救いの選びに定められたのです。パウロの信仰経験や感覚からすると、明らかに逆転が起こったと言える出来事です。神の民として救いに定められているはずの人々が福音を拒否し、それ以外の人々であったはずの異邦人が救いの選びに預かっているわけですから、ユダヤ人の感覚からすると、自分たち神の民がこの神の救いの枠組みの中に入れられているんです。でもそれ以外の人々は異邦人として神の救いから漏れている、そういった感覚があるわけです。そう考えると、今ここに生きている私たちも救いの枠組みから漏れている、その外にいる存在だと言ってもおかしくない状況であります。けれども、そういった異邦人に向けてパウロは救いを語り始めることができたんです。しかし、ユダヤ人の外に向けられたからといってユダヤ人が全て見捨てられたということではありませんでした。そこで一つ聖書箇所を紹介したいと思いますけれども、新約聖書290ページ、ローマの信徒に手紙の第11章の11節、新約聖書の290ページ、ローマの信徒に手紙の11章の11節、では尋ねよう、ユダヤ人がつまずいたとは倒れてしまったということなのか。決してそうではない。かえって彼らの罪によって異邦人に救いがもたらされる結果になりましたが、それは彼らに妬みを起こさせるためだったのです。こうあります。で、続く13節14節では、ではあなた方異邦人に言います、私は異邦人のための人であるので自分の務めを光栄に思います。何とかして自分の同胞に妬みを起こさせ、その幾人かでも救いたいのですとあります。ユダヤ人がキリストの福音を拒否したことが異邦人に救いが向けられる働きとなったのと同じように、異邦人に救いが向けられたことがユダヤ人に救いの素晴らしさを示し妬みを引き起こす働きを持つというんです。自分が受けるはずだったものを他の人が受けて、それが素晴らしいというふうに映ったら、妬むんです。後悔するんです。欲するんです。ユダヤ人がそうなるようにパウロは求めているというんです。あなたたちに与えられるはずだった救いの恵みが今異邦人たちに与えられる、その異邦人たちの姿を見て神の救いの素晴らしさを再確認する。そこで妬みを引き起こして再び死の救いを求めるようになれば、どんなに素晴らしいことか、そうパウロは求めているわけであります。したがって、ここでユダヤ人また異邦人という違いによって救いの選びが変化する、また条件となるというわけではないことが確認できます。神様が定められた時と場所に、必要な時必要な形で全ての人々に向けて救いの選びということは示されていくのであります。 まあ、おそらくこの時のパウロはユダヤ人に拒否されたことへの落胆はあったとしても、異邦人に伝える働きへの喜びで満たされていたのではないでしょうか。まあ、そのことは使徒言行録の締めくくりの言葉に示されていると言ってもよいでしょう。30節31節パウロは自費で借りた家に丸2年住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けた。特に誰彼となく歓迎しとあるように、誰でも受け入れるんです。誰にでもキリストの福音を語り伝えている姿を容易に想像できるのです。特にローマで異邦人に向けて大胆に語る機会を持ち続けた2年間だったということはもう想像に難くありません。また自費で家を借りているということから、何かしらの収入を得る手立てを持っていたということも伺い知れます。まあ、それだけ社会に受け入れられて生活を送っていたということでありましょう。つまりそれはキリストの福音を大胆に語る生活を送っていながら社会に受け入れられていた。それはキリストの言葉そのものがパウロと同様に受け入れられていったということを指し示すものだと言えると思います。ただ聖書にはこの後のパウロの姿は示されていません。したがってこの丸2年住んだ後のことは何ら分かりません。ここで確認できるのは、少なくとも2年間はローマのこの家で人々を招いて福音を説き続けたということだけです。まあ、歴史的に見るとこの時代、紀元64年にローマで大火事がありました。時の皇帝であったネロ、彼はその焼け跡に大きな神殿を建てました。そのためあの火事はネロが起こさせたのではないか、そんな噂が民衆の中で広がりました。この噂を消すためにその火事の責任をキリスト教徒に押し付け迫害いたしました。この迫害によってペトロの逆さ十字架の刑が行われ、パウロも処刑された、こういうふうに言われております。ただパウロの最後に関してはいくつかこの他に伝説が残されておりますので、はっきりとしたことは分からないのです。それでも共通しているのは、パウロはおそらく暴君として知られているローマ皇帝ネロのキリスト教迫害下で殉教の死を迎えたということです。まあ、このことを使徒言行録が記していないことから、また聖書全体が示していないことから受け取るメッセージがあると思えてなりません。それはパウロの個人的な出来事に触れていないということです。もし迫害による劇的な最後があったとするならば、印象的に記すこともできたはずです。しかしそれが伝えられていないのは、繰り返しになりますけれども、伝道の技が神様のお働きだからです。パウロは自分の業績を伝えて称賛を受けることなどみじも考えていません。ただ主の御業が行われるために祈り仕えているのみなのです。そんなことを思い巡らしながらこの1週間を過ごす中で、偶然にも知人がスイスのジュネーブに旅行に行きまして、宗教改革記念碑になる場所にある4人の像の写真を送ってくれました。その4人はファレル、カルバン、ベーズ、ノックス言われる4人です。この名前を聞いてパッと、あ、こういう人だなというふうに分かる方がおられれば、宗教改革について興味がある方なんだろうなというふうに想像いたしますけれども、最初に言ったファレルというのはですね、スイスで、ジュネーブで最初の宗教改革者で、カルバンをジュネーブに呼んだ人物であります。でカルバン、これは少なくとも私たちも名前を覚えておいていただきたいんですけども、私たちの教会の伝統の源流であります。教会の聖書の読み方であるとか、教会の対する理解、教理の言葉ということを非常に綿密に 形作った人物でありますし、宗教改革者としても世界史の中で非常に知られている人物です。で、続くベーズという人物はカルヴァの後継者で、カルヴァが創設したジュネーブ大学の初代学長です。そしてもう一人のノックス、これはスコットランドの宗教改革者で、宗教改革のかなり早い段階に活躍した宗教改革の先駆者の一人と言っていい人物であります。この記念碑でありますけれども、先ほど言ったジュネーブ大学の敷地内に建てられたというものであるそうであります。ジュネーブ大学、今もですね、世界の中でも有数の大学として知られているようでありますけれども、その中で、カルヴァンが創設したということを記念して、この4人、宗教改革を代表する4人としてですね、像を建てたということであるそうなんですけれども、この4人の中でもカルヴァンとノックスはですね、自分のお墓の存在を明確にしていないんですね。カルヴァンの墓とされる場所はあって、そこに小さな石碑があるそうなんですけども、本当にそこに埋葬されているかどうかということは不明です。ノックスもスコットランドの町にですね、この場所だと言われる場所はあるんですけども、その場所今は駐車場になっていると言った程度の扱いなんです。なぜか、彼らは共に自分の名が崇められることを避けたかったからなんです。宗教改革、この一番最初、もう本当に基本線は神様を神様にする、神のみなんです。神以外のものを崇めることを完全に否定した彼らですから、自分の名が崇められると言ったことはもう到底受け入れられなかったわけです。そのことを知っていたので、記念碑の存在は彼らの意思に反するものではないかというふうに思えてならないわけなんですけども、先ほど言ったように、このジュネーブ大学の創設350年、またカルヴァンの生誕400年を記念して、その石碑が建てられたということであります。ただあくまでも歴史的な記念碑としてであって、崇める対象ではないということは共通理解として持たれているそうであります。それでも私たちはそういった見える形でのですね、偉大な人の像とかですね、業績を残した人の姿をですね、たどっていくうちにですね、その人物を神格化してしまう、そういった恐れを持っているものであることを否定できません。そういった私たち人間の弱さをよく知っている宗教改革者だったからこそ、またその弊害を時のローマカトリック教会に見たからこそ、宗教改革者たちは人を崇めることを徹底的に退け、神のみを崇めることを命がけで語り続けたのです。これはパウロに習った歩みだったと言えるでしょう。パウロも自分自身の姿が崇められたり尊敬されたりすることを良しとはしませんでした。神のみが崇められること、キリストの福音のみが救いの実現であること、聖霊の導きによってのみ信仰が与えられること、これが救いの出来事であることを生涯をかけて明かしし続けたのであります。これは決して小さな働きではありませんでした。むしろこの働きがなければ、今の私たちの信仰生活もこの教会もなかったかもしれません。それは宗教改革の働きに対しても言えることであります。それでもそこで働いた一人一人の人間の働きに目を向けるのではなく、神様の救いの選びのご計画の中で信仰者が与えられる、信仰者とされていくことを喜び、救われた恵みを述べ伝える働きへと使わされていくのであります。神様の救いの招きは全ての人に向けられています。そして伝道の働きに使えることも全ての人に求められています。神様の救いの御手があなたと共にあることを知らされるとき、神様の救いの御手の存在をあなたの隣人に指し示す恵みが備えられているのです。使徒言行6はそのような私たちに向けて豊かな恵みの確かさと 力強い励ましを与えてくれます。パウロの困難を思い起こせば、自分たちの現状を乗り越える励ましとなります。パウロをはじめ人たちを支え導いた主の幻による語りかけを思うとき、私たちにも確かな導きを与えてくださる神様の御言葉があることに希望を持つことができます。パウロに限らず、主の御言葉を語り伝える働きを主なる神様は必ずふさわしい御手を持って導いてくださる。このことに確かな希望を持って、私たちは伝道に励むのです。そして御言葉を土台とした豊橋支部教会の働きがこれからも祝福されるように祈り求め続けていくのであります。何よりもそこに集められている私たち一人一人が一人の信仰者とされていることを喜び、この喜びを伝える、そのような伝道に仕える群れとして共に歩んでいくのであります。そしてその働きが主の御心にかなうならば、必ず私たちのこの歩みが祝福されたものとなっていきます。主の祝福の中、共に喜びを持って歩んでいくことができれば幸いです。祈りを捧げます。恵みに富みたも主イエスキリストの父なる御神、あなたの豊かな御業導きを感謝し賛美いたします。あなたは御言葉に生きるものを呼び起こしてくださいます。そして御言葉を伝えるものを支え導いてくださいます。それでもなお私たちの歩みはさまざまな状況に置かれます。さまざまな妨げを覚えることもあります。また妨げが取り除かれて順調に歩む道が示されることもあります。良い時も苦しみの時も、すべてあなたの導きの中にあることを感謝しながら、御言葉に根ざした歩みを成していくことができますよう、私ともお持ちください。使徒言行録における働きのすべてもまた、あなたの御業であったことを示されたことを感謝いたします。その歩みの延長上に今の私たちの歩みがあることを覚え、この人たちの歩みに倣って御言葉に根ざし、あなたを主と告白する信仰に立った歩みを続けることができますよう、聖霊の助けと導きをお与えください。私ともこの礼拝から新しい習慣を始めようとしております。どうか一人一人の歩みにあなたが共にいてくださいますように、そしてあなたの祝福を豊かに注いでくださいますようお願いいたします。今、世界に向けるとき、自然災害の中に置かれている地域があることを覚えます。どうかその生活の中で覚えている家計を満たしてください。またその復興のために使える人々を助け支え導いてください。それぞれの地にある教会の働き、またそこに生きる信仰者一人一人を聖霊によって強め導いてください。戦火にある地域を覚えます。どうかあなたの御言葉にいる誠の平和が訪れますように。特に為政者があなたの御前にへり下り、自らの思いを満たすために権力を用いることがないようにしてください。あなたに作られたこの世界です。あなたに喜ばれるものとして保っていくことができますように、私ども一人一人をお持ちください。この周りの中にあって高齢の者、病を得ている者、その看病にあたる者がいることを覚えます。どうかそのような一人一人に誠の平安をお与えください。また私ども一人一人がさまざまな状況に置かれていたとしても、道整えられて礼拝の招きに応えることができますように、切に祈り願います。この交わりに与えられている弓道中の方々の覚えます。そのような一人一人にあなたが出会ってください。そして御言葉によって生きる幸いを示してください。信仰へと導かれますように。教会学校の働きも顧みてください。与えられている子どもたち、その保護者があなたを主と告白するに至りますように。そのために使える働き人と一人を祝福してくださいますように。隣接する豊橋朝日子どもへの働きを祝福してください。集められている子どもたち、保護者、 職員の一人一人を祝福してくださり、礼拝へと導いてくださいますように。またそのようにして導かれた一人一人を受け入れる器として、私ども祈りつつ備えていくことができますように。連合長老会の働きを覚えます。特に本日午後第2回の会議は持たれようとしております。どうか信仰の志を一つにし、同じ地域の中で共に教会を建てていく働きへと使わせてください。特に今私ども牧師の辞任を決議し、後任牧師の招聘を都会連合長老会に依頼しながらの歩みを進めております。どうかあなたが良き道をお示しください。ふさわしい牧者を備えてくださいますよう切に祈り求めます。私どものこの地における一つ一つの働きを通し、あなたを知らずに過ごしている方々にあなたを明かしする技として用いてください。何よりもここに集められているお一人お一人が喜びを持って御言葉に聞き従うことで、あなたを明かしすることができますように。私どもがあなたの御言葉を聞くことから始め、あなたの御言葉を聞くために帰ってくる、そのような御言葉を中心とした人恵みの歩みをなすことができますように。今与えられましたこの時を感謝して、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。